お待たせしました。マジカル2950回目のお客様です。まあご無沙汰でございます。ヤンバルハルサープロジェクト代表でいらっしゃいます吉野幸男さんです。どうも。
どうもお久しぶりです。
私先ほどね番組が始まる前に初めまして田村ですって言ったら初めてじゃないって言われちゃって吉野さんって2008年、2009年にね、
はい、
あの5月にね出演なさったんです、
はい、
であの時もねハルサプロジェクトの立ち上げ の前ですね。前ですか。
沖縄ハルサクラブっていう農家のだけの集まりを立ち上げた直後ぐらい
ですね、はい、でまああの吉野さんって言ってうちの家じゃなくてどこんちでしたっけ。
東京出身です。
東京ですか、
はい、
で沖縄に移住したのもその2008年
よりも前で2003年の6月に、はい、やってまいりました。
今2017年ですから、はい、もう14年今年15年目になるということ で、ね、はい、まあ、あの前回出ていただいた時も同じ質問したかと思うんですけれども東京のねあの東京中の吉野さんがどうしてこの南の端の沖縄にいらしたのっていうところから、
はい、
きっかけは
もう本当実はたまたま沖縄に流れ着いたというか
たまたま、
はい、あの東京では農業ではなくて、まあ、農産物をこう流通する
あ、まあ、そういうお仕事をなさった、
はい、仕事をしていて、うん、でだんだんやっぱり川上に興味を持ってきて人の作ったものをこう右から左に動かすよりも自分で生産してお客様に届けられたならなっていう思いがどんどん強くなって、
はい、
まあ、農業をしたいとこう32歳の時に決断をして、でいろんな知り合いに尋ねて、まあ、やったことがないので、はい、まずは研修からしなきゃいけないという、でどこか研修先で受け入れてくれるところはないかっていうのを探してる間たまたま沖縄があ
った
っていう感じです。
たまたま、
はい、
じゃあそれ以前に沖縄に、まあ、遊びだったりとかですねいらしたことはなかったですか。
なかったんです。
初めて、
はい、で探しにこうまあご挨拶に来た時に、
はい、
まあ沖縄ってすごいなと旅行でも来たことがなかったので当時全く
頭にノーアイデアですよね、はい、吉野さんの中では、うん、
で特に驚いたのが、まあ、島野菜って言われる沖縄独特の野菜 と、まあ、僕東南アジア料理がすごく好きだったので沖縄の野菜とその東南アジアで使う料理に使う野菜がすごく同じものがたくさんあったのですごくそこに惹かれて、
なんかすごいご縁を感じます ね。
そうですね。
だって、まあ、旅行でもね沖縄に来たことがない、いらしたことがなかったねあの吉野さんがたまたまその研修が沖縄であって、
はい、
たまたまですよね、
はい、
でそこでも島野菜に出会っちゃうわけですよね、
はい、
で研修が終わって、まずは東京に戻られますよね、
はい、
でその後沖縄だわと思ったんですか。
はい、ですぐそのまま継続してあの雇用していただけるっていう形になってもう東京に戻ってすぐ荷造りをして、まあ、若干何ヶ月かあるんですけども
でちょっとタイムラグがあって、はい、でも、まあ、その頃ってあのご家族は
実はですね、
はい、
家族と一緒に来たんですけども、
はい、
まあ、今実はぶっちゃけ一人なんですけども、
あ、おめでとうございます人生いろいろ、
はい、
はい、でも、うん、なんか自分の人生なんだけど思いもよらない展開っていうかそのコースとか本当に経験なさいましたでしょ。
そうですね、全くゼロから
びっくりですよね、は
い、で知り合いも全くゼロからのスタートですので、
マジカルミステリーツアーってうちの番組のタイトルですけど人生はね、
はい、
自分の人生だけで明日起きることがわからない、予測不能、うん、でもこの沖縄っていうところで面白いことがあるのよっていうことでゲストさんを招いてお話を伺ってるんですが、はい、 まあ、吉野さんでも東京にいらっしゃるときは基本はまあお仕事はなさってたということで、この、はい、まあ、流通というか、
そうですね、
はい、じゃあその前なんですけれども、まあ、東京の地でいらしてね、生まれも育ちも東京なんですよね、
はい、
で生粋のまあ東京子のね、あの吉野さんがそのお野菜とかって なんでその農業とかに興味が湧いたんでしょうね。田んぼがあったわけないじゃないでしょ、東京で。
そうですね、出身は練馬で、はい、大体皆さん練馬っていうと練馬大根っておっしゃる、まあまあ、はい、で僕が小さい時はもう今はほとんど畑はもうなくなってしまったんですけども、うん、僕が小さい時はまあ大根が少しあって、どちらかというとキャベツ畑が少し残ってる程度で、だから土に触れたことも例えばこうなんか、もう特にないですね。
まあね、今って私江古田に住んでましたので、
あ、とても近いです、
はい、あの音大の附属高校に行ってましたので、はい、あの辺大学ね、
うん、そうですね、いっぱいありますね、
学生町でね、
もう西武池袋線、
はい、西武黄色のね、
はい、
で後ろは関南なんで、うちはもうそう、まあ、でも もうちょっと行くともう本当にね畑だったりとか、
そうですね、
あの、うん、いい感じのとこでしたよ、
はい、
まあまあ、じゃあ練馬大根って言われてもね、直接吉野さんに関係なかったし、それでまあまあ大人になって、仕事を始めて、最初の仕事がもうこの、
あの、そうですね、農産物の、
はい、流通の、もう最初社会人になって初めての仕事から、
そうですね、
うん、で、まあ沖縄に研修に来ましたと、まあ、その前にやっぱり先ほどした川上に興味があるっていうことね、下じゃなくて上ちょっとどんな風になってるかみたいな ね、
はい、
で、まあ、農業やるつもりで、あの、いらしたということで、
はい、
それで初めて尽くしでしょ、沖縄でその時、あの、はい、もうびっくりすることあるじゃないですか、言葉は違うわ、はい、食べ物は違うわ、はい、日本じゃないから沖縄ある意味、
はい、
もともと琉球王国ですので、ここは、はい、違うんですよでそれはもうびっくりなさったかと思うんですけど、
はい、
まあよく決心なさってね、まあ、それもお仕事として沖縄でね、まあ、お仕事ができたということですからね、はい、でそこは何年かいたんですか。
そこをですね、実は半年お世話になって、たまたま畑を借りられるっていうことが出てきて、で研修中ではあったんですけども、うん、やっぱりもう独立したい独立したいっていう気持ちが先に出てしまって、
うん、
で研修半ばで辞めてしまってで独立をしたんですけれども、
うわー大変でしたね。
そうですね、で大失敗をしまして、
まあね、よくありますよね、はい、
で春からのスタートでこう借りられた畑で、まあ、聞きながらゴーヤーと島オクラを
やりましたか。
でいきなり台風が夏に、
ごめんなさい、私謝ることしかできません、もう台風って言われた日にはもうどうすることもできないんですが、ありますのでこの島は、はい、
で僕たちの、まあ、東京とか内地の人間から見る台風っていうのは、うん、小学校時代、うん、今日台風だからもう早く学校終わるから帰りなさいって言って、まあ、軽い雨水たまりの中を靴でジャバジャやりながらやったって楽しんで帰るのが台風だった。
うわ、
それがもうすごい、まあ、台風で、
ね、本当にごめんなさいとしかうちなんちの私は言いませんけれどもすごいですよ、
はい、
もう本当にね、台風が来るたびにね、私はほら、あの、農業していませんので、これ農家の方たちってどうやってまた次にね、またもう一回一からっていう気持ちに、そのエネルギーっていうかね、来るんだろうと思うぐらい、もうコテンパンにやられる時やられますでしょ、
はい、
根こそぎ、
はい、
それだったの、
まさにそれですね。で大したお金も持ってきてないので、うん、もう全財産を使いながら独立をスタートして、で2ヶ月後
台風で
全滅に近い状態になってしまって、うん、で畑に台風を行くんですけど、もう畑に入れない、うん、気持ちがもう入れなくて、
そうですよね、あの、一からまたやり直さないといけないっていうか、はい、もう、うん、うわ、もう、あの、私ね、農家の方、農業なさる方たちも生まれ持った何かがないとダメだと思います、あの、根気だったりとかね。で私なんかもう一回なんか潰されたらもう二度と元気出ないじゃないですか、
はい、
少し時間かかったでしょ、
1週間ぐらい、
1週間で
畑に行って 畑に入らずに、はい、畑の前の海辺で椅子を立てて、うん、そこに座って、ずっと本読んでました。
まあ、誰も声かけられなかったかもしれないその時のね吉野さん。はあ、で何をきっかけに立ち上がることができたんですか、そこは。
で1週間経った時に、まあ、畑をもう一回見た時に、うん、何も変わってないんですよね。もちろん何もしてないので、
はい、
でまあサラリーマン時代だったら休めば引き継ぎをして、うん、仕事は自分がいなくても淡々と進んでいくけど、自分が一人で始めた農業で自分が何も手を入れないと、全くその手を入れてない時と同じ状況がただ延々と続くだけで、ここになんかこうハッとして、でもう一回じゃあ一からやろうってその時思ってからですね、強くなりました。
1週間で。でそれからだって何回も来たでしょ台風。
そうですね。でもう打ちのめされて頑張って、でもやっぱりずっと引きずってたんですけども、まあ仲間が増えてきたりする中で、こう助け合いで、まあ、声を掛け合うっていうことを繰り返していくうちに、さすがにもう慣れてきて、もう台風があった次の日には種をまくぐらいの、まあ、強い心は、まあ、みんなのおかげでできてきたかなと。
まあ、だってその地元の人だって大変なのにね、それで違うところからいらして、で知り合いもいない中で初めてのね、まあ、ジャンルですもんね、自分でその畑をね、
そうですね、
っていう持つっていうか、まあ、全て初めて尽くしてるのはなかなかねうまくいかないのはそれは世の常ですよね、
はい、
でもまたウェイクアップっていうか大きく立ち上がることもできて、また始められて同じ畑で、
そうですね、
でそれが済んだその次の段階ぐらいで私たちのこのマジカルミステリーツアーにゲストでいらしたのかしら。
いやまだまだあと 2,3 回失敗があります、ここにたどり着くまで
まだ、
はい、その後やっぱり結局ダメになってしまって、台風の後再生も頑張ったんですけども、で失敗してしまって、まあ、そこでたった半年研修しただけでいきなり独立して、1年間の沖縄の気候の移り変わりも何もわからないままだったために、でもう一回ちょっとちゃんと研修をしようということで、今度は南部の方に糸満に受けてくれる農家さんがいらっしゃって、はい、でじゃあそこからもう一回最低ちゃんと1年四季の移り変わりとかこう何がいつ育つのかっていうのを勉強しようということで、今度は南部に行って、で南部で2年ぐらい1年半ぐらいですかね研修をして
頑張ったんですね、はい、で今度はは
い、で今度は南部で500坪ぐらいの小さなハウスも借りられて、
500坪でも小さいんですね。
そうですね、農家として
ね、
そこから2回目の独立のスタート。
ドキドキしちゃうどうなりました。
でそこからはですね、おかげさまで研修の成果も出て、で、まあ、だいぶいろんな知り合いもできてきて、独立する一個手前のお世話になった方々がすごく優しくて、まあ、初期投資もなんだから種とか何かは全部賭けで買っていいよ、はい、で収穫物が取れてそれがお金に変わったら支払えばいいからっていうふうな方がおっしゃっていただいて、でなんとかできたんですけども、今度はやっぱ500坪だとなかなか食べれないと、生活ができない、
そのお金にね、
そうですね、
するには小さいということでね、
で2年くらい年少ですよ、年収じゃなくて年少90万円ぐらいで生活して、
まあ、多くはないですね
でただいろんな方に支えられて家賃1万円の古いお家を貸していただいたりとか、
家賃1万円の、
はい、で食べるものもなかなか食べれないだろうということで、夜な夜な先輩農家さんたちがこう連れて歩いてくれて、
まあ、これ吉野さんの人徳かもしれませんよ、うん、
でやっていくんですけど、やっぱり、まあ、大きな元畑にしてやっぱり自分で生活できるようになりたいということで、畑の拡大っていうことを考えたんですけども、
はい、
なかなか糸満も民中の町と言われながらも農業もすごく盛んで、はい、で僕にこう回ってくるような畑がなかなか見当たらなくて、で探してるうちにやんばるにはなんかすごい農地がたくさん余ってるらしいぞと、
来たぞ
いう噂を聞いて、でまあその本当にまあいろんな知り合いの方から紹介をいただいて、でそこであの名護にあの1200坪ぐらいのハウスがある土地、
はい、
農地があると、で他にも多分借りられることができるんじゃないかということで、9年前ぐらいに今度は糸満から、
この南部から北部、はい、名護に、
はい、
で9年経つんですか、名護に移られて。
そうですね、はい、
いやさっきの話じゃないですけど本当にご苦労なさったなと思うけど、ご家族はもっと大変だったと思う。
そうです
ね、しょうがないわね、はい、しょうがない。でも吉野さんのこのとにかく人生をかけてやるにはもうちょっともう一人じゃなきゃダメなこともあったでしょうしね、うん、いやで名護に移った、
はい、
それでそこに畑はありましたか。
はい、まああったはあったんですけれども。
また何かあった？
もう10年ぐらい耕作を放棄されてるところで
触ってない畑、はい、
でギンネムがもう大木のような木になってハウスを飛び越えていて、
うわ、土はもうカピカピ。
そうですね、まあ土は大丈夫だったんですけども、土ももう見えないぐらいの状態で、でそこを小一から手で開墾してたんですけれども全然進まない中で、うん、栄町にウリズンっていう居酒屋さん
ありますね、はい、もう長いですよ、ウリズン。
でしばらく前、ちょっと前にあの亡くなられたオーナーの土屋さん、南部にいた時から、お世話になっていて、で実は土屋さんのこう休息するお家が名護にあって、
はい、
でそこが、まあ、あの泡盛を自分の寝かせてたりとか、うん、動物もいたので、うん、ちょっと管理人を探してる、
まあ、
でお前ここ小屋でも建ててあげるから住んでいいよっていう風に言っていただいてで畑も見つかって、住むところも見つかって、で手でずっと開墾してたら松屋さんが助けてくれて、
はい、
で自分の持ってるユンボとオペレーターの方を紹介してくれて、で一気にこう綺麗に
ユンボも持ってらしたんですか。
はい、
なんか吉野さん大変だったと思うけれども、本当に節目節目でなんかどなたかがこう助けてくださるっていうか、人徳でいらっしゃいますね。
そうですね、もう本当にもう僕の沖縄の人生は人と関わってきて成り立ってる
ような、そりゃ手ではちょっとね、その大木になってる銀、はい、で、ユンボで、まあ、あの綺麗にして、はい、でそれから
からようやく3回目の本当の独立で、
3度目の正直
が、はい、でさすがに作るべき作物も分かってきて、
うん、
である程度安心して、まあ、ものづくりができるようになって、生活もだんだん良くなってきて、
うん、あ、よかった、
はい、
それで今は名護にということでね。
そうですね、
それで今日はね、実はね、これから名護で ありますフードフェスティバルっていうかね、
はい、
ヤンバルのフードフェスティバル、何回目でしたっけ、これ
これは9回目にな
ります。9回目でね、これも立ち上げからじゃあで来られてるわけですよね。
そうですね、はい、
で、まあ、主催でいらっしゃるわけですよね、はい、じゃあもちろん立ち上げからですねそれ名護に移り住まれて始めたことだったんですね。
はい、で名護に、まあ、根が下りたというか、はい、ようやく安心してこう畑のことを困らずに、
はい、
で、まあ、まだまだお金はもちろん困ってたんですけども、こう農業もある程度形になってきて、で次にぶつかったというか出てきた問題が、こう自分の野菜を販売している取引先のところから、
はい、
まあ、もっといろんな野菜が販売できたら、
うん、
こう沖縄コーナーみたいなものを作れるし、
うん、
いいということと、でもともと僕が東京から思い描いてたところが、やっぱり農業は一人でできないなと思っていて、こうグループでなんか助け合ってやっていきたいなっていう思いがあって、はい、でようやく地に足がついて、まあ、自分以外の周りのことも見えるようになってきて、そこで一番初めに作ったのが沖縄春沢クラブっていう、前回こうお呼びいただいて、
あ、そうでしたね、はい、
農家だけの新規就農者だけが集まって任意の出荷グループを作ったのが沖縄春沢クラブ。
すごいです、システムチェックにちゃんとこう整え整備したんですね、
う
ん、
そうですね、で全員新規就農者なので、うん、こう前職がいろいろあって、でみんな前職の、まあ、いろんなこう知恵をこう出し合って、まあ、デザインですとか、で総会があるんだ、まあ、総会の資料は元大きな会社の総務課にいた子が総会の資料を作るとか、
うん、
っていうことを助け合ってやっていて、 こうもう少しずつ団体として、まあ、専業農家でしっかり飯が食えるようなことを目指そうっていう思いでずっとやっていて、でさらにそこから3年が経ってですね、
はい、
で今度は、もっと地元の人に食べてもらえるような仕組みを作りたいっていうことと、
ね、
はい、でその時に、まあ、よく顔を出す飲食店さんとかとも仲良く、料理人さんと仲良くなるようになってきて、で料理人さんから実はもっともっと吉野たちの作る野菜とか、
うん、
ヤンバルは海に囲まれて水産物もあるし、牛鶏豚畜産も盛ん で、
そうです、ね、
名護は卵は沖縄世界あ県内一の生産量だし、
うん、
でそういったものをもっともっと使いたいっていう思いをこう言われて、で自分たちもそうだ、もっと自分たちの作ったものを地元の人に食べてもらう活動をしていかなきゃダメだよねっていうことで、それでは農家だけではダメだ、
うん、
野菜をこう使ってくれる料理人さんとかいろんな方ともつながっていこう、
つながりですね、
はい、で次に立ち上げたのが2011年の4月になるんですけども、このカバー祭の主催になるんですが、ヤンバル春沢プロジェクト、
あここにプロジェクトが入るわけですね、
はい、はもう第一次産業従事者、我々農家春沢と、うん、二次産業料理産業、
はい、
で三次産業みんなが一緒になって、うん、食で地域を元気にするプロジェクト、
うん、
ということで、立ち上がって、
いやー9年目ということで、
はい、
あー本当にローマは一日にしてならずって言いますけどね、こういうこうシステムを作るのも本当に時間はかかるわ。それでお野菜って今日作った今日種まいて明日出るもんじゃないじゃないですか。
そうですね、
本当にもうこれあのこうしっかり軌道に乗せるのにもとにかく任の一文字とか待たないといけないし、
はい、
で、うん、もう世界で一番あの過酷な仕事であり、でも世界で一番必要とされる仕事でもあるし、でやっぱり土を触っていかれたたちの何ていうの思いっていうのがもう反映していくのも一番分かりやすい仕事かなと思うんですけど、私は食べることは大好きなので、
はい、
もう足向けに寝れませんがなっていう感じなんですけどうわーそうか、最初がヤンバル春沢
沖縄春沢
沖縄春沢クラブから、
はい、
9年前に
2011年なので6年前、
うん、6年前にヤンバル春沢プロジェクトが立ち上がったということで、はい、その代表であるのが今日のゲストの吉野あの幸男さんということでね、
はい、
いやどんな、ね、ことを皆さんお仲間名護でやってるのかも次のコーナーでとっぷり聞かせていただきます。ここでですね1曲曲のプレゼントです。先ほどのコーナーではですね、本当にまあ時間をかけて1回失敗して2回目失敗して3回なんだか、もう本当にそれでもよくまた立ち上がってこの農業っていうものをね続けられた吉野さんすごいなと思ったんだけれども、名護に移られてね、あの南部からでいろんなこと の、 その整備というかね、
はい、
システムチェックにしていくということで第一産業第二産業第三もでお仲間がたくさん増えて、で今9年目だとおっしゃったけれども、あの、まあ、名護にまた移住なさってね、で今日実はですね、告知も兼ねてなんですけれども、第9回の、これはカバー祭、
はい、
香るっていう字とお祭りでカバー祭っていうのをね、はい、の告知でもいらしてるんですけれども、今年も、3月の
26日
から、
はい、11時から16時、
3月26日の、はい、これ1日だけですよね。
そうですね、
3月26日、はい、日曜日、
はい、
11時朝11時から、そうですね、午後4時までということなんですけれども、
はい、
名護市にあります21世紀の森公園ってありますよね、
はい、
そこの BBQ バーベキュー広場&ビーチですね、はい。悪天候の場合は4月2日日曜日に延期ということになっておりますけれども、もうたくさん の, その地元で採れたね、
はい、
あのお野菜だったりとか美味しいものいっぱいありますよね、
はい。で今回は過去最高で25店舗の仲間の飲食店さんが、で我々沖縄ハルサークラブを中心としたやんばるで採れた食材をふんだんに使ったその日限り限定の、あの食事をメニューを提供するフードフェスになります。
いやー行きたい。それでもう本当に、畑のね作物と同じように大切な宝物のこのメンバーの皆さんなんですけれども、はい、今 何人くらいいらっしゃるの？
と沖縄ハルサークラブっていう農家のグループは15個研修生も入れて15人ですね。
15人、
はい。でこのやんばるハルサープロジェクトはその15人の農家プラス、もう50弱ぐらいの飲食店さん、ホテルだったり宿泊施設さん、でコンサルの人だったり、食の仕事をしてなくてもこうやんばるを食で元気にしたいっていう賛同していただける方がどんどん今仲間になっていて、
すごい。あのね、今日沖縄食べる通信っていうんですかこれ、はい、2月号持ってきてくださってて、はい、まあこれ全部あの吉野さんのところの畑と
仲間の、はい、
仲間を仲間、ね、もうね、なんでこうあの畑にいる人たちって素敵な顔になるんだろうなって思う。もう笑顔見て、みんな素敵。独身の方いらっしゃるかしらとか言いながらね、は
い、たくさんいます。
あ、
たくさん
いない。そうですか。あのうちも若い子がおりますので、うん、いやー、それぞれがそれぞれのお野菜をね、これってあれですよね、なんだっけあの名前、
バターナッツ。
え、何それ、バターナッツ。
はい、結構スイーツにしたりとか、普通のお料理もできるんですけど。
おしゅうくん知ってる、バターナッツって、あのとっくりひょうたんみたいな ね形で、はい、スイーツになるんだ。
はい、
そんなの
かぼちゃとか、はい、仲間で
作ってらっしゃる。
はい、
ほー、あとまあ美味しそうなお野菜いっぱいいっぱい、あの島人参もね。でこれなんです、この黄色いの。これも人参かな、違うか、
ズッキーニ。
あ、はい、ズッキーニも作ってらっしゃるの、はい。わー、20日大根とか、あのいやすごいね、なんかとっても美味しそう。
ありがとうございます。
野菜がすごく美味しそう。このうわー、吉野さんの畑これ。
はい、これは
ね、これもしかしてあれ養蜂。
そうです、
あの蜂さんたち、はい、それもしてらっしゃるの。
プロジェクトのメンバーに養蜂家が実は仲間入りして。
ああ、新しく、
はい、僕たちの畑で、はい、これはですね、ごめんなさい、この写真はですね、畑友達仲間の、
はい、
原価、名護の原価になるんですけども、はい、原価ね、うん、原価のこの畑の周りに苦い蜂蜜が取れる木が、原生林があるらしくて。
苦い蜂蜜、うん、
はい。で矢賀寺で養蜂をメインでしてるんですけども、
はい、
その蜂蜜を取りたいっていうことで、こう仲間の畑にこう巣箱を置いて。
蜂蜜大好きなので
、その蜂蜜を使った料理も多分このカバー祭でも出てきます。
あ、すごいね。で今回は
25店舗、はい、
すごいな。
実はここからすぐ近く の, あのコントさん、
コントさん、
はい、っていうあの飲食店さんが、
はい、
あり
ますね、
はい、春から仲間に加わっていただいて、で彼らも今度初出店をしていただける、
はい、たくさん増えてきて輪が広がってきましたね。いや楽しそうだし美味しそうだし、もうここ至るまでが大変なのは分かるんですが、私たちとしてはもう消費者としてはこんなにいろんなのがあったらもう OK っていう感じで、とても応援したくなります。
ありがとうございます。
やんばるの野菜を使った、筑前、はい、筑前に、はい、あら美味しそう、お腹空いてきちゃった。それでね、お肉も有名ですもんね、名護はね。
そうですね、
豚肉有名な、はい、あるじゃないですか、はい、
やんばる島豚、
島豚
だったり、はい、
本家本元ですよね、はい。いや、そうかと思ったらなんかね、天然酵母だってパンが美味しそうなね、うわー、サンドイッチも美味しそう、ハンバーグも美味しそう、お野菜たちがもう、このスープも美味しそう、何これみたいな。もうこのカブサプロジェクトのメンバーさんのお店ですね、これは。
そうですね、はい、
うん、 素晴らしい。名護を中心に名護で店舗を持ってらっしゃる方たち、それから畑をその、
はい、
持ってらっしゃる方たちが、いや名護ってほらもう沖縄を代表するオリオンビールの工場もありますよね、
はい、
で名護はいいとこですよ。
とっても住みやすいですね。こう一番はないんだけれども、うん、平均的に何でも揃ってるって言われていて、
なるほど、一番はないけどね、
はい、
いやでもね、なんて言うんだろう、まあ、昔は名護の貧富ガジュマルのところからがメイン市場になって、はい、商店街になっていきましたけれども、でもきっとこれからまたね、吉野さんたちのようなまたメンバーがいらしたらものすごくまた活性化していくかなと思うんですけど。
そうですね、大型店舗が今すごくできてはいるんですけども、この十字路含め商店街だったりとか、
う
ん、
そういった、ね、あそこはもう
そこをやっぱりみんなで光を当てていきたいなと思いますね。
もうね、もう本当になくしてほしい、潰してほしくない場所の一つです、
はい、
貧富ガジュマルに怒られちゃいま す,
そうです、
ね、守らないと、ね、案外面白い店舗いっぱいありますよね。
そうですね、今那覇でだと境町、先ほどの、ね、はいはい、新しい若い人たちがこう入り込んできてて、うん、で名護も十字路の周辺の、うん、まあ、いわゆるシャッター商店街のところにもこう若い人たちが古着屋さんを始めたりとかしてるので、はい、だんだん面白くなってくるんじゃないかな、
うん、そうだと思います。もう今やほらワープするぐらいの時代ですから、名護は全然遠くない、
はい、
南部の方が案外遠いかもしれないけれども名護は近いですよ。で、まあ、本当に海の幸、山の幸も、あと蜂蜜とかね、そういうのもあったりとか、はい、で名護ってこれからちょっと面白い、一時期すっごく繁栄したことあるんですよ、私が小さかった頃。
あ、そうなんですか。
名護の町は素晴らしかったですよ。 でうちの両親が大宜味村というところなので、はい、名護で一度バスの乗り換えがあるもんですから、バスターミナルがあるもんですから、はい、必ず名護で降りたんですよ、
はい、
そしたらやっぱ面白いお店があってね、大好きなとこありましたよ、うん、
今はね、うん、最近はなんか素通りされる街って言われがちなので。
そうか、中になっちゃったからね、はい、もう一つ海沿いもなんていうのかな、道もできちゃったし、
町浦海水族館にこう行ってどうしてもそこでそのまま帰られてしまう、
帰っちゃうんですよね、うん、はい、それでも先ほどおっしゃったの大型店舗も、まあ、それもいいんですけどね、
う
ん、
そうですね、
生活する方たちにとってそこも必要かもしれないけれども、はい、やっぱりね商店街私的には残して行ってほしいし、はい、それでもう終わりましたけど桜祭りとか、はい、なんとなく城下町ですよね。
そうですね、
なんとなく城下町、
はい、桜祭り毎年僕も出店はするんですけども。
ああ、そうですか、はい、
すごくやっぱり一番にぎわうイベントの一つですね。
結構今人多いでしょ。
そうですね、もう桜祭りの時はびっくりするぐらい、
うん、人がね、はい、だから名護はね本当に面白いものがいっぱい残ってるとこですよ、
はい、
だからうちの私たち地元の人間もね、もっともっと名護の街を歩きましょうよっていう感じなんですけど、まあ、こういうふうにフェスティバルとかね、フードフェスティバルとかっていうのも9回目だとおっしゃって、はい、もう定着していらっしゃるし、はい、去年はねマンナさんっていう方がね、はい、来ていただいて、あもうその時もあなんか素敵なことなさってるなと思って、若い人たちが、ね、たくさんメンバーになって、はい、いやー吉野さんなんかよかったね。
そうですね、名護に移って本当にマンナさんはじめちょうどですねこう内地にこう料理人としてこう修行に出られて、
うん、
で一人前になった時にやっぱり地元でお店を出したいっていう人たちがちょうど帰ってきた時期でもあったんですね、僕が。でそういった人たちと
タイミングがなんかたくさんあった人がいたんですね、
はいはい、うん、でやっぱり地元のものを使って東京や大阪で学んだ技術を地元の名護で、
うん、
こう
生
かしたいっていう時にやっぱり僕たちの野菜を使いたいっていう思いをこうさっき熱く語られたっていうのは実はマンナ正吾から熱い思いを語られてその時にやっぱりちょっと僕もハッとして、もっともっとその使ってもらえるような仕組みっていうことを考えた時に、でそういうギラギラした若い地元出身の子とで彼らがと僕みたいなよそ者を快くこう受け入れてくれたタイミングでもある。
結構名護は間口が広いんですね、ま
あ、そうですね、
うん、受け入れてくれる、
はい、で、まあ、僕が今一応はリーダーですけども早くまあ地元の人には引き継ぎたいなと思ってるんですけども、まあ、こういったよそ者がうまくリーダーでやって、うん、でやっぱり 新しいものを始めるときにはいろんなご意見もたくさんあるので、ね、そこは僕が受け止めれば僕にはこう地元にも親戚も何もいないので誰にも迷惑かからないので、
もともとのキャリアも、ね、終わりになるし、は
い、で全てをクリアにしてこうヤンバルハルサープロジェクトをこう続けていくためにこう、うん、早くこう何か次のステップに進みたいなというのはありますけどね。
今吉野さんが困ってらっしゃることって何かあります？人手が足りないとか、このラジオ聞いてくださってる方たちに、このフェスティバルとまた別にもこう長長期にわたった中で。
そうですね、もう会社の経営的には大変困ってます
誰か応援して
で、まあ、ちょっとやりすぎたとか、もう逆に本当に今タイミングがすごく良すぎて農業だけでこう仲間ができたら、仲間とこう何かをするためにあれも必要これも必要、じゃあ飲食店も必要だから加工するためには加工するものが必要で共同で何かやろうと言わればやってみてって、ちょっと今いろんなことをすごく広げていて、でまあそれもご縁だったんですけども、今それをこううまく軌道に乗せるのがすごく今大変で、
もうひと踏ん張りですね。
そうですね、
そこ軌道乗せたらもう、はい、楽ができるかもしれません。
もう
譲れるかもしれない、
はい、こう団体とかそういった運営はもう全く困ってなくて、実は沖縄ハルサークラブっていうこのプロジェクトの前の農家の団体も一度まあちょっと大変だし、うちなんちもたくさんいるんだから、そろそろ今も実は9年目に入るので、来週総会なんですけども、
はい、
何年か前に一回も降りて変わりたいと、新しい風入れないとっていう話をした時にで、いや、まあ一応宣伝的には俺がいた方がいいので、で中の大変なことは全部やるよっていう仲間が言ってくれて、
はい、
だから実際はもういろんな総会資料を作ったりとか運営に関してはもうメンバーがやってくれてて、僕はそこに話を切って分かりましたっていう程度なのですごくそういう意味ではもう助けられて
まあじゃあスタッフも育ってきたということでね、はい、まあでも本当にその農業一緒にその春沢をしてらっしゃる畑をね共にやっていく人にしか分からない連帯感と、まあ、大変さもそうなんですけれども、やっぱりこうその土地の恵みというかそこに触れるっていうのはビジネスにつなげるにしてもやっぱりやりがいはとてもあるお仕事の一つだと思うんですけど、私たちも食べる側はスーパーに行って買って食べるそれだけのものなんですけど、でも今このね、この通信、はい、食べる通信っていうのを見せても読ませてもらってるんですけど、やっぱみんな生き生きしてて、お野菜もすごく元気そうに見える。
そうですね、
本当に色も綺麗だし、なんか塗ってるわけじゃないですよね、はい、もう本当素敵なお野菜たちだし、作ってらっしゃる方たちのエネルギーがいかほどかも伝わってきますよ。なのでまあいいプロジェクトチームなんだろうなっていうのが見えます、はい、でも、まあ、吉野さん頑張らなきゃね、また
そうですね、
まあ行政の方たちもちょっと応援していただいて、少しね、はい、経済的にですね、
はい、
こんだけ頑張ってきたんだから来れなきゃね、
そうですね、
これをいただかないわけにいきませんので、もうみんなで私たち消費者も頑張ってね、潤うように名護のね、
はい、
このヤンバルハルサープロジェクトがですね、どんどん栄えていきますように、私たち必要なものなので、
はい、
どうしても生きていく上で必要なものを今皆さん頑張って作ってらっしゃるわけですから、でみんなで楽しくまたね、作る方たちもね、食べる、こちら消費する方もね、みんなでもう畑も喜んでくれれば三位一体でみたいなね、すごく応援したい。
このカバー祭では農家も出店をして野菜も販売するんですけども、
その日ね、
僕たちもそこでやっぱり食べていただける人たちに直接会えるので、で美味しい美味しくない、
うん、
大きい方がいい小さい方がいいとか、
あ、一応そういうふうな、ね、
はい、
声も
聞けるので、でさっき言ったまあ台風だったりとか、うん、いろんな天候で、まあ、心くじけても、うん、やっぱりあれ美味しかったよとか、ミニトマトがトマト嫌いの私の子がトマト食べれるようになった、人参嫌いの子がここの人参だけは食べれるようになったって聞くと、もう台風なんかはもう吹っ飛んでしまって、うん、またもっと美味しいものを作ろうとか、
嬉しいですね、うん、そういう声を聞いてね、はい、だから消費者ももっとこう作ってらっしゃる方たちのお顔が見えるところでね、お話をしてお互い情報をもらい励まし合ってっていうか、
そうですね、
声をね、はい、声をね あの沖縄はそういうあのお商売そういうふうにして昔はしてましたから、うん、あの会いたいっていうのかな、はい、シーブンっていうんですけど、うん、あなんていうのかな、おまけもいっぱいもらって、はい、だからそのいいあの文化とそれからそこはもう商売の形だったので残してほしいなと思うんですよね、はい、まあ名護ではねそれが見れるということで、実はリスナーの皆さんこの3月26日日曜日なんですけれども、名護市21世紀の森公園でですね、このこうやってバーベキュー広場ビーチの方ですね。で、フェスティバル、ニャンバルフードフェスティバル、カバサー祭。
カバー祭、はい。
カバー祭。カバー祭。はい。香る祭り、カバー祭、大休憩が行われますのでね、たくさんの方ね、足を運んでいただきたい。美味しいものいっぱいあるみたい。
はい。
ぜひ遊びに行きましょう。本当私お腹空いてきちゃった。美味しいお野菜が食べたい。フレッシュな。一度また遊びに行かせてもらいます、
はい、
まあ返したくはないけれども、吉野さんあっという間に2時間です。今日じゃ名護から来ていただいてるんですよね、
はい、
もうありがとうございます。遠くから人生また旅の途中でいらっしゃいますよ、
はい、
今後の旅の行方は。
そうですね、まあ先ほどこうたくさんのいろんな人のご縁でいろんなことを始めるここ数年間だったので、ここからですねちょっと一回もう一度地に足をつけて今やってることをしっかり一つ一つこう磨き上げていきたいなと。でおかげさまで、まあ、会社組織にしてスタッフも15名ぐらいいるので、まあ、その働いてくれてる一緒に仕事を共にしてくれる人たちがより笑顔になって、でそこでできたものをやっぱり消費者の皆さんに食べていただいて、またみんなの笑顔になるようなことをちょっともう一回しっかり一から考えて進んでいきたいなと思ってます。
ありがとうございました。今日のお客様、ヤンバルハルサープロジェクト代表でいらっしゃいます吉野幸男さんでした。もう楽しみにしています、はい、今度のねカバサー祭ね、
はい、
頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。